エイドネットカフェ。この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りします。時刻は11時になりました。皆さんこんにちは。エイドネットカフェの時間です。今日もエイドネット九州スタッフでありドマーニ代表でもある中山純子さんにお越しいただいております。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はなんと、はい、こちらに可愛いゲスト
そうです、あのいつもとは違う可愛いゲストが来ていますので、
はい、ではご自身に自己紹介をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
こんにちは、加西小学校の6年生の塚本まりなです。よろしくお願いします。
はい、塚本まりなちゃんですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はその6年生のまりなちゃんも一緒にということで、はい、
一緒にですね。で、はい、生のもう現役の小学生、それも6年生のお声を今日は聞きながら番組を進めていきたいなと思いますので、
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、夏休みもうねあと少しということもありますから ね、
本当ですね。
もういろんなね感想なども聞きながら進めていただきたいと思います。はいはい、最近の純子さんの中での、
はい、今日はですね、はい、もう気になることといえば、昨日発表がありました全国学力テストですね、はい、全国学力学習調査の結果についてお話、これをも中心にお話ししたいなと思ってるんですね。で、この学力テスト、このエイドネットカフェの方でも、はい、随時お伝えさせていただいてますけれども、はい、毎年小学校6年生と中学3年生を対象に行われてます。で、今日いらっしゃっている塚本まりなちゃんもね、受けたばっかりですよね。
はい、
あ、そうなんですね。どうでしたか？
結構難しかったですね。
難しかった、ね、じゃあ予想外の問題とかが出たのかな、うん、
はい、
あ、ね、やっぱりね、あのテストとなるとね、うん、やっぱり自分の感覚で これが出るかなっていうのがまだまだね、そうそうそう、うん、なかなかね、つかめないところなので、ね、そうそう、
まだ、
ね、
受験生になってくるとテクニック的なところで ね、
うん、そうですね、
ここ出そうだと、
はい、
ちょっとあの余談になりますけれども、先日もですね、タデクウムシも好き好きってよくこう聞いたことのあることわざだと思うんですけど、はいはい、そのタデについての、新聞のニュースが出てたんですよね、うん、でそれを見ながらうちの夫との会話が、うん、これってよく英語の問題に出てたよねと、
あった
ね、うん、タデクウムシも好き好き、それを英訳にするか、うんうん、反対に日本語
訳にするか、
でそこでいろいろ他にも出た問題といえば、腹水盆に帰らずも出たよねと、
ね、
ミルクを使ってとかね、
あったあった、
ね、そういうふうになんとなくよくテストに出る問題っていうのはあるんですけれど、うん、まだ6年生ぐらいの時って、うん、そういうのってわからないよね、
難しかったっていうのは、うん、分からなかったってことですか？答えが出せなかったとかそういうことかな？
なんか答えは出そうと頑張ってたけど、うんうん、あんまり
解けなかった。
解けなかった。
ああ、なるほどね。ということは初めて見る問題だったのかな？
ね、まあ、あ、そうですね。
ああ、なるほど。
ね、で今年はそして特にあの俺なんですよね。理科が始まりまして、はい、で理科が理ね。よくあのこのニュースだとかそのテレビや新聞では理科離れが顕著っていうことが出てたんですよね。理科が
気持ちわかります ね、うん、ね、私社会理科がもう遠いところにありましたの で、
はい、そういうことを今日来るときに一緒に話来るときに話してたら、うん、マリナちゃんは理科はどうなんですか？
結構大好き、
ね、
大好きなんだ。
やっぱり今女の子たち、
ね、サイエンス少女です ね
理系女今流行りの ね、
ね、どういうところが好きですか？う
ん、やっぱりなんか実験したり、分からないことが分かったりするところとかが好きです。
あ、解明していけるところとか ね、
でも話してる時のこの目がキラキラしてる、いいなと思ってね。
そうなんだ。じゃあワクワクしますか、理科の授業は？
そうします。
で一番好きな科目は何の科目ですか？
まあ、理科も好きなんですけど算数が、
あ、理系女だもん
ね。ね、いいね。
いいな。あ、そうなんですね、うん、じゃあやっぱりこう解ける楽しみみたいな、こう、うん、 きちっと答えが出せる楽しみみたいなのがあるんでしょう ね、
だからやっぱり昔は女の子は理系が苦手ってよく言ってましたけれど、うんうん、今もそういうことはもう関係なく
関係ないんです ね、うん、ね。じゃあ逆に男の子で国語や英語が得意な子も出てきてくるってことですよね。
でもあの以前、この番組でもお伝えしたように文部科学省は大学の改革でどんどん文学部を減らしていったりして、はい、理系に持っていこうとしているけれども、でもやっぱり本当にみんなの好きなもの得意なものっていうのは決められて入れられるものでもないなと思いますね。
そうですよ ね、まあ、本当にここにお母様がいらっしゃったらね、うん、お母さんはじゃあ理科は好きだったのかなって聞いてみたいですけどね。
後で聞いてみます ね、
はい
ね、あのまた今日この後もお伝えさせていただきますけれども、ここでちょっと残念な結果があったんですよね、はいはい、福岡が全科目で平均を下回っていると。
やそうなんかちょっとどんどんここ何年かでこう落ちていっているような傾向、
ね、そうなんですよ、
ね、感じますけど、
あの本当に県としても非常なショックを受けているようでして、ええ、あのね、この学力テストで順位が出ますから ね、ここでね福岡は少しでも上がるようにと、決して最初からいいの順位ではなかったんですけれども、うん、そこで少しでも上がるようにと手を尽くしてきたと県は言ってるんですが、うん、残念ながら全科目で下回ってる、もう平均を下回ってるんですよね。今日はちょっとそういったこともまた曲の後もお話しさせていただきたいと思います。
はい、はい、では今日の1曲お送りしましょう。クレモンティーヌでドラえもんの歌。時刻は11時9分になりました。それでは今日のテーマをお願いします、
はい、ね、今日のテーマはやはりあの学力テストのことをお伝えさせていただこうと思うんですよね、はい、で福岡県あの全体的にもう下がってましたけれども、ここでですねちょっと宗像市の取り組みの実例が載っておりましたので、はい、これ西日本新聞8月26日の分からなんですね。ちょっとここもお伝えさせていただこうと思うんですけど、宗像市はあの小学校6年生中学校3年生の6、3年生を見直しまして、うん、今小中一貫型の4、3、2世を取り入れて2006年度から導入してるんですよ、
うんうんうん、
4年生そして3年生2年生でとりわけ小学校5年生から中学1年生までの3年間、小中学校の教員が学校間の垣根を越えた指導に取り組み、あのそして結果県この福岡県は下回ってましたけれども、宗像市は県平均を上回るという形で学力向上の手応えをつかみつつあるんですよね。
なるほど、
うん、で例えば割合の問題、割合の問題ってあるんだ、何パーセントとか、もう6年生は習ってるんだっけ、
習ってます、
習ってるね。割合の問題になぜつまずいているのかと、でこれ原因をたどると3年生4年生で学ぶ倍数2倍4倍とか、うんうん、倍数やグラフの読み取りの理解度不足だったりするらしいんですよね。もうそこでつまずくと6年生になって何パーセントとかいう割合がもうわからなくなってくる。なのででも本当にこうなかなかよくこうつながりがないからですね。
なるほど、うん、これはあのその学力低下についての要因は、うん、まあ、これから探られると思うんですけれども、うん、純子さんご自身としてはどういう、まあ、その理由がいろいろあるとは思うんですけ ど、
やはり小手先に走っているところもあるかなと。
あ、うん、なるほどね、
うん、こういう長い目で見るっていうことが絶対に必要だと思うんですよね。
あの付け焼き場のような感じで、うん、そうそう、その時その時
って、ね、この順位を上げようと思ってそれいけやれいけでやるんじゃなくって、やはり学校のほら中3これがゴールでもないし、
うんうん
うん、高校3年生そしてまたその先の専門課程っていう形に行くためのものとしていくためには、うん、やはりその楽しさも伝えていかないといけないですよね、はい、ね、今理科離れが進むって言いますけれども、ここにまた事例が載ってたんですね。宗像市、宗像市のですね理科を担当する中学校の先生ですね、
はい、
去年から小学校に行って教えてるらしいんですよ、中学校の理科の先生が。で6年生も指導する。そうすると小学校の子どもたちに中学校で学ぶ理科のそういったちょっと小学校の ね、
うん、
そこを実験などで楽しく教えることができる。
これは、うん、結構小学校中学校の先生同士の連携プレーも必要になってくる、
うん、と思うんですよ ね, すよね。で今ね先ほどマリナちゃんも言ったように、はい、実験とかも大好きと、うん、でこれもその宗像市の川島先生っておっしゃるんです。川島先生も言ってるんですね、うん、子どもたちは実験が大好き、うん、でも教師の多忙化や限られた授業時間数もあり準備も必要な実験がやりづらくなっている。だから実験するとなったらいろんな準備も必要ですからね、うん、そんな中で中学生になれば数式や用語がいっぱい出てきますからね、うん、私たちは理科のワクワク感を伝えきれていないかもしれないと。
なるほど
ね。
マリナちゃんにとっては、うん、理科はやっぱりその実験が一番そのワクワク度が高いですか？
あ、そうですね。なんか、うん、みんなとなんか観察したりとかあって、うん、結構楽しいから。
予測を立てて ね実際やってみたらどうかとかね。
そ
う
そ
う
そ
う、
まあ、その通りなんですよ。だからこの今ねリリーさんがおっしゃったような理科学習の柱っていうのは仮説を立てる、うん、ね、はい、予測ですね、はい、こうなのかなっていう、うん、そして実験をして検証をして、うん、そしてどうしてこうなったのかっていうことを考える、うん、この流れがすごく大事なのに、うん、
そこ飛ばし
てね、飛ばしてね用語を教えたりとか、はいはい、ね、公式なんかに走るから、はい、もう嫌だって
テストのための ね授業になってしまったりね。そうしますよね。
なんか私も高校生ぐらいの時のもう理科私も苦手だったんですけれど、うん、なんかほらこのオウムこうありましたよね。こう
ありました。
もうこういうので覚えたりばっかり、なんでこうなるのかをしてなくて、そうこればっかりだから
記号もね、そうだった
ね、うん、そうすると楽しさってないです。
そうですよ ね。マリナちゃん算数も好きって言ってたけど、うん、算数はどのあたりがこう自分にとってこう好きだなって思える瞬間ですか？
なんかあの、うん、算数って公式とかがあるじゃないですか、うんうんうん、でなんかそれを覚えていってなんか実際に生活の中とかで使ったりするのとかが結構楽しい。
生活の中で使う？へ、うん、そうなんだ。やっぱりあの生活の中には公式で解けそうな問題とかいっぱいありますか？
あります。
そうなんですね。
例えばどんな時に使ってみます？
なんか物を買う時とか、うん、まあレジに行く前になんか準備するみたいなお金を、
うん、
でその時にいろいろ計算してみたいな
割り出したり ね、 いいね、
20% 引きとか書いてあった時なんかにも
ね。そうだよ ね。なるほど。やっぱりその生活の中に、うん、あの算数が取り入れられるっていうことが分かった時点で、ね、
そうそうそう、
また全然違いますよ ね。興味を持つ ね、あの度合いっていうんですか、
う
ん、
そう思います。いいね。
なるほどね。まあ、なんかマリナちゃん自身の好奇心プラス、うん、なんか先生もその、うん、そういう気持ちを ね育んだっていうところがすごいです ね、うん、
ね。
分かり、先生の授業分かりやすいですか？
うん、なんか先生熱い感じがして
、熱い
感じがするんだ。熱心ということですね。まあ今時にしてはね、その熱心っていうのね、
う
ん、
そうそうそう、
ちょっとね遠い ねワードだったので、
うん、いいですね、
熱いっていうのもいいかもしれない。
ね、うん、でもこういうふうにやっぱり手応え、子どもたちがね手応えを感じてくれるとい
いですね。
いいですね。
なんか先生もやりがいをね、うん、持てますよね。うん、へー、そうなんだ。まあ、なんか実際こうかもしれないっていうお話より、あの6年生のねマリナさん、ね、あの今ね、今の小学生の気持ちを聞くことはとても新鮮ですね。
そうなんですよね。で、はい、あのちょっと今日マリナちゃん自身もせっかく今日こう夏休みのいいあの記念としていらっしゃったんですけれども、はいはい、すごく運動なんかも頑張ってるんだよね。少しマリナちゃんのことについても話してもらおうと思うんですけど、はい、うんうん、今一番打ち込んでいるものって何ですか？
バレーボールですね。なんか、あのサーブとか入れるのが難しかったりするから練習してます、
ね。今日も来るときに聞いたんだけど、土曜日はどれだけ練習してるんだっけ？
土曜日はもうなんか2時から5時まで、あ、そっか、12時から2時までドッジボールがあって、2時から5時くらいまでとバレーボールがあるんですけど、うん、監督がなんか熱心で6時までやろうみたいになって結構長引いたりすることもあります。
ねえ、一日体育館にこの暑い中も
バレー頑張ってるんだね。なんか面白さをつかむこうなんていうかな力があるんでしょうね。 なんかきっとこう楽しみに変えていける力をお持ちなんでしょうね。
で、
うん、
でドッジボールの試合の時に私は初めてマリナちゃんがこう運動しているところを見たんですけれども、一生懸命なんですよね。で、ね、リーダーシップも持って、うん、下の子たちも一生懸命引っ張っていこうとしているので、
これはお母さん楽しみでしょうね。あ、なるほど。やっぱりあのお勉強だけではなくて、そういったスポーツの方にもあの集中できて ね、あの取り組める姿勢が ね、もう本当すがすがしいですよ ね。
中学校になって何を頑張っていきたいですか？
あの前までずっとテニスをやっていたので、テニス部に入って部活
の、ね、おー、そうなんだ、バランスがいいってこういうことですよ ね、
そしてアナウンサーになるためにはしっかりね、お勉強も頑張って、
そうです
ね、多分お母様そこを気にしてらっしゃる。
あ、そうなんだ。でもなんか理系のアナウンサーもまた新鮮ですよね。なんとなくね、文化系というか、こうね、国語とか英語っていうイメージがね、こうつきやすいアナウンサーですけれどもね、はい、楽しみです。
はい、
はい、では時刻は11時18分になりました、は
い、でちょっと最後にいいですけれども、はい、今宿題のことをお伝えさせていただこうと思うんですけど、マリナちゃん宿題終わりました？
終わってません。
終わってませんよね。まだ終わってない方たくさんいるかなと、で多分残っているものは日記や読書感想文なんか多いかなと思うんですよね、でこれの私読書感想文もうお母さんたちすごくそこでキリキリなっていらっしゃる方多いかなと思うので、ちょっとコツをお伝えしますけれども、あのぜひそのまま書かせるんじゃなくて、ワークシート、なんでいいんです、もうこういった A4 の紙でもいいんですけれども、ここでお母さんがインタビューするみたいな感じで聞いていってもいいと思うんですよ。
なるほど、
誰が出てきたと、で例えばですよ、もうこんなことないと思うんですけど、桃太郎の話とします、桃太郎の読書感想文とかなかなかないと思うんですけど、誰が出てきたって、桃太郎とかキジとか猿とか書きますよね、そして何をしたっていうこともで書かせます、まずおじいさんは、ね、山に芝刈りに行ったとか、でそういう風に書いていって、あの鬼ヶ島に行ったとか、こういろいろ書いていきますよね。でその時に、桃太郎はどんな気持ちがしたと思うとかいうこともちょっと聞いてみたりして、そうすると桃太郎、やっぱりね、仲間を助けようと思ったとかいろいろ言ってくると思うんですよね。でそして最後に、じゃああなたが桃太郎に言いたいことって何とか、鬼に言いたいことって何とかいうこととかを聞いてみる、そうすると例えばね、桃太郎よく頑張ったねとか、友達と1年生ぐらいだったらそんなことかもしれないし、6年生なんかになるともっとなんか友達に対してのようなことを言うかもしれない、でそういうことをちょっとワークシートのうちに書く、もういいんです、走り書きで、そういうのを親子でやっていくと子ども自身、そしてそれをあとはもうつなげていけばいいんですよ、そうすると最後の感想まで書けますから。
そうです
ね、なんかいきなり書かせようとすると、大人でもそうです、何か文章を書けて言った時って、やっぱりずっと書い、やっぱり書くのってすごく難しいです。私もブログを書いたりとか原稿を書いたりする時って、自分が書きたいことキーワードを書いたりしていきます。それと同じだから子供もそう、
やっぱね、あの文章をすぐに書けというとさじ投げるんですよ、もうね、何を書いたらいいかわからないって嫌な気持ちになるみたいで、
だからもうそういう感じでいいと思うんです。誰が出てきたとか、どんなことした、で何のどんな気持ちがした、であなたが友達、桃太郎と友達だったらどんなことを言いたいとかいうことを聞いてみるって。
なるほどね、お母さんたちもね、質問力もね、こう高めながら、
そうなんですよ、
あの手この手
で、あの手でこの手で、でこういうことなども、またエイドネットの方なども、またチューターや教育コーチの方などもお伝えしたりもしておりますので、ぜひまたエイドネットでも2学期からも、またあの皆さん体験でも活用していただきたいと思います。
そうですね、ありがとうございました。では今日の名言をお願いいたします。
忍耐は苦いが、忍耐が結ぶ実は甘い、オグマンディーノの言葉です。これはあの劇作家でもあるオグマンディーノの言葉なんですけれども、以前もこう2年、この番組が始まった頃にお伝えさせていただいたんですね、忍耐は苦いが、忍耐が結ぶ実は甘いということね。今や努力、これやってる時っていうのはすごく大変だと思います、苦いっていう言葉の通り、やっぱりなんか大変だ、苦労っていうかですね。
そうですね、なんか先があまりわからない時が一番辛いですよ ね、
でもこの先にあるものは本当に楽しいっていうか、 うん、甘い実が待っているということは、うん、やっぱりなんていうのかな、期待じゃないですけれども、うん、そう思って頑張ってもらいたいなと思うんですよね。このまま頑張っても何があるんだろうって、やっぱり勉強している子たちとか、うん、今ねの宿題に追われている子、うん、受験勉強頑張っている子どもさんたち、うんうん、もう大変だという思いもされていると思います、けれどもこの先には甘い実が待っているし、反対のことを言うと、ここで努力をしなければ、甘い実を得ることもできないんですよね。
そうなんですよね。まあ、これについてはこう、イメージトレーニングもね、こう取り入れながらという感じですね。
そうなんですよね。なので人参をこうぶら下げるではないですけれども、自分自身の中にこれを乗り越えるとまた新しいステージが待っているでもいいですし、そうですね、そういうことをまた親御さんも伝えていってもらいたいなと。
そうです ね。なんかマリナさんが言ってるように、ワクワク感っていうのはね、常に持ち続けたいですよ ね。
高校生になったらこんな日々があるんだよ、大学生になって専門的に勉強するとこういう楽しいことがあるんだよとかいうことも伝えていっていただきたいですし、今巷でやっているオープンキャンパスなんかは、やっぱりそういう子どもたちにその先を見させるためのワクワク感を味わわせるための一つでもあると思います。ちょっとつまずいてるなと思ったら、そういった子どもたちに本当に今の時期、オープンキャンパスの時期でもありますので、連れて行ったりだとか、まあ、先々週ともみさんもおっしゃってたように、こう例えばちょっと背伸びするような学校、旧大なんかに連れて行って、図書館なんかを見せるとか、
いいですよ ね。
そういうこともやっていただきたいなというふうに思います。
さて、もう時刻は10時20分、マリナさん、今日の感想を聞かせてください。
今日は楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。今日は加西小学校6年生の塚本まりなちゃんにお越しいただきました。しゅうこさん、ありがとうございました。エイトネットカフェ、この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービス、エイトネットの提供でお送りしました。ありがとうございました。